今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたを賛美し、また御言葉によって私たちを強め、励まし、用いてくださいますことを覚えてありがとうございます。主イエスキリスト様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
ア
ーメン。はい、2024年、あなたはどんな時代に、どんな年にしたいと思われるでしょうか。希望をですね、定めて、抱いて、目標を定めたことでしょう。まず最初にですね、一つの御言葉を読みたいと思います。一緒にですね、前に出ますので、はい、前に出ますので、いいですか。3、はい。
信仰がなくては神に呼ばれることはありません。
はいですね、信仰、私たちの信仰が土台です。はい、まあ、皆さんよくご存知のようにですね、1月1日、元日から不幸なニュースが飛び込んできました。1番目ですね、1月1日能登地方地震、震度7の地震がありました。揺れによる倒壊や火災、津波によって多くの建物が流され、死者現在では322名と報道されています。また多くの人たちが今も避難生活をしています。私たちのコーチングの仲間がですね、ボランティアに駆けつけているということも聞いています。また2日には羽田空港で日航機と海上保安機が衝突、5名死亡、日本の空港内で衝突事故と考えられないことです。今のところ海保機が管制官の指示を聞き間違えたことが原因になっています。しかしその後40秒間違ったところに待機していたが、誰も間違いに気づかなかったようです。それでその機長だけの責任とも言えないところもあります。管制塔も日航機も気づきませんでした。勘違い、見逃し、人のミスが重なって起きた人災であることは間違いありません。今後同じ間違いを繰り返さないように、システム、関わる人たちの意識を変える必要があります。幸い日航機乗客乗務員の死亡者はなく、日頃の訓練の成果だと言われています。これと関係あるかどうか分かりませんが、日航では初めてですね、女性の社長というんですかね、 CEO が誕生しました。しかも CA がですね、出身の女性だそうです。まさに2024年、日本は元日から災害に見舞われました。遡るとですね、こう見ていただくと、24年が能登半島地震で、23年にも震度ですね、地震があったようです。22年、21年、19年、18年、そして16年にはですね、私たちも、ボランティアで駆けつけましたが、熊本地方にも大きな地震が起きています。また11年は宮城沖、またですね、これは大きいものを挙げています。11年の3月11日がまさに皆さんですね、記憶に新しい東日本大地震です。実はこの時私東京に行って、あの地震に見舞われてですね、もう交通機関が、お友達とお茶をしてたんですけど、もう地震があって外に出てくださいって言われて外に出たんですけれども、それ以降ですね、一切交通機関が使えなくなりました。でタクシーもですね、乗るにももう長蛇の行列で、本当に大変な目に遭いましたが、幸い、守られました。でその後5年や4年も続けてあります。また大きい地震がですね、これも皆さん記憶しておられると思います。1995年、阪神淡路大地震ですね。これは気 気象庁で初めて最大震度7度が観測された地震だと言われています。死者が6433人、家屋全壊が10万戸をはじめ、戦後最大の被害を出したと言います。これだけのですね、被害が大きくなったのは、一つは大都市直下型地震であったということがあります。これが海の中であればですね、これほどの被害はなかったかと思いますが、はい、でこのようにですね、見ると、最近は特に毎年のように地震が発生しています。備えるために科学者も研究を重ねています。最近これ政府出したですね、予想図なんですけれども、黄色いと赤いところがですね、確率が高いところです。しかしこの予想図によると、能登半島は黄色く薄くなってますね。地震が発生する確率が低いところでした。しかし今回起きました。いつどこで起きるかは予想できないのです、ね、久留米もちょっと赤くなってますけど、はい、ですからいつどこで起きてもいいように備える必要があるということを、この予想図とですねは言っていると思います。では皆さんでですね、一箇所聖書の箇所を読みたいと思います。開いてください。マタイの福音書、ここには出てないのですいません24章、3から8を全員で読みますが、こちらの列ですね、こちらの列が奇数3で、こちらの列が偶数3、4、5、6、7、8で交互に読みますので、よろしいでしょうか。皆さん開けました？大丈夫ですか？はい、じゃあ3をこちらの列がゆっくり読んでください。はい、
イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていったら、お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう、あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょうか。
そこで
イエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。
私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。
また
戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。
民族は民族に、
ゆっくり、はい、
国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震と地震が起こります。
しかしそのようなことは皆海の苦しみの始めなのです。
はい、ありがとうございました。ね、ここにはですね、終わりの時代にどういうことが起こるかということを書いてあります、ね、はい、じゃあ、まず一番ですね、偽キリストが現れるね、私がキリストだという人がいっぱい起こるっていうんですね。韓国にもたくさんいるそうです、日本にも多分いるかもしれませんね、はい、そういう人間がですね、私がキリストって言ったら偽物ですからですね。キリストは上におられますから、それは絶対信じないようにしてください、はい、次に戦争が起こりますと書いてある。もう皆さんですね、ご存知ですね、もう今も戦争がですね、広がり拡大しそうになってますね、はい、戦争があちらこちらで起こります、はい、次に民族は民族に、国は国に敵対するとありますね。 戦争まで行ってないけどですね、今自由主義権と共産主義権がですねこう敵対してますね、はい、そういうことが起こります。まあ、今起きています。それと基金、基金ですね、日本は基金とはですねもう本当にかけ離れたものですけれども、アフリカとかですねまた東南アジアでも食べるものがないとですねいう地域がたくさんあります。地震が起こります。もう日本だけではありません。まあ、ここはあの外国のは載せてませんが、外国にも地震が多発しています。つまりまさに終わりの時代なんです、今はですね、はい、そのことについて少し考えましょう。はい、はい、いつしかしですね、聖書にはこういうことが起こりますと書いてありますが、いつどこに起こるかね、地震がいつどこに起こるかということまでは書いていません。まあ、実は戦争に関しては、大きな戦争に関してはですね予言されているところもありますが、こと細かなことは書かれていません。しかし必ず起こる、ですからそれに備えなさいと聖書は警告しているのです。終わりの時代が来るように、それ以上に確実に全員に死が訪れます。聖書はそれに備えなさいと警告しているのです。死は地震が起こる以上に確実な事実だからです。ここに私は死にませんという人いますか？いませんよね。まあ先生は長生きするとは言ってありますけど死ぬのは死にますね。ではですね、聖書は備えなさいと言ってあるけど、どのように備えたらいいでしょうか。まあ、それも実は聖書に書いてあります。はい、またちょっとですね、一つの別の視点から考えたいと思います。イエス様を受け入れたら、受け入れることが一番大事ですね。しかしそれで終わりではありません。イエス様に従いましょう、そして天に宝を蓄えるのです。はい、ではちょっと別の視点からもう一つ考えますが、自然災害や戦争が起きると、神様はなぜ災害や戦争を阻止できないのですかと言いますね。日頃神様のことは考えてもない人が急に神様のことを出してきます。また神様に責任があるかのように言う人たちがいます。あなたはどう考えますか。一つですね、今日はそのことについて考えてほしいと思います。はいですね、はい、じゃあどういうことでしょう。神様が天地と人間を創造されたとき、それは完全でした。ご存知ですね、創世記を読めばわかります。それは非常に良かったとあります。まさに地球はですね、自然のエアコン、暖房も冷房も必要ありませんでした。災害ももちろんありません。自生する果物を取って食べ、動物間の争いもありません、ね、今はですね、肉食の動物に小さな動物が食べられてますね。でそういうことは全くありませんでした。まさに楽園でした、ね、なぜそこから人間がね出てしまったのかですね、本当に残念でなりません。しかし人がサタンに騙され、神様に背いた結果ですね、罪、災いと死を招いたのです。地球は呪われ、人は苦しんで食物を得ることになりました。聖書には、あなたは顔に汗を流して糧を得、ついに人は苦しんで食物を得ることになり、あなたは土に帰るたり、土に帰るということは死にますということですね。人のうちに罪、憎しみ、死が入り、争いや殺人、また弱肉強食の世界となりました。これが答えですね。 今の戦争や自然災害も人が起こした結果なのです。神様のせいではありません。人は悪いことを他人や神のせいにしたがります。それが罪の性質なのです。まあですね、前ですね、はい、神様に選ばれたイスラエル人たち、彼らも試練に遭いました。その彼らは神様に不従順であった結果、イスラエル国家は北イスラエルと南ユダに分裂したのです。それぞれの異国の地に奴隷として連れて行かれました。それは彼らが神様に背いたからですね。これがちょっと簡単にですね、イスラエルが北と南に分裂して、北イスラエルはアッシリアに滅ぼされましたね、まあ、引いていかれました。また南ユダはバビロン捕囚となりました。書いてあるね。で、今日はちょっとその後にですね、神殿再建と城壁再建をすることができたネヘミヤ記からちょっと見たいと思います。ちょっと分かりにくいかと思うんですけど大丈夫ですか。はい、ですね、神様はイスラエルを滅ぼし尽くすことはなさいませんでした、ね、あのアッシリアやバビロンにですね、攻めさせられ、また民を引いていかれましたが、全くですね、ゼロにはされなかったってことですね、はい、神様はペルシャ王クロスを用いて、神様はですね、ことを行うとき敵対の国である王様をも用いられます。ペルシャ王クロスを用いてエルサレム神殿を再建されました。神殿というのはまあ象徴ですよね、国のですね、はい、さらにですね、その後ネヘミヤ総督ネヘミヤを用いて、まず神殿を再建して、その後周りに城壁がありますね、その城壁も再建させられました。しかしですね、その間ですね、異教の国に支配されていましたので、ユダヤ人たちは異教の神に仕えていたんです。ですね。まことの神様から離れて異教の神を拝んだりしていました。そして彼らはですね、神殿を再建し、また城壁を再建した後に自分たちの罪と先祖たちの咎を告白して神様を礼拝しました。その時にですね、レビ人によって説教された箇所を読みたいと思います。ちょっと読みますね。これは説教です。神様はアブラハムを選び祝福し約束を果たされました。エジプトでの叫びを聞かれ、彼らをエジプトからカナンの地に導かれました。ご存知ですね、出エジプトですね。その40年の間もあなたは彼らを荒野で養われたので、彼らは何も不足することなく、彼らの着物も擦り切れず足も腫れませんでした。しかしその間彼らはつぶやき反抗的であなたに背きました。それでも神様は彼らを捨てられませんでした。あなたは情け深く憐れみ深い神であられますからとですね、はい、イスラエルもいろんな試練に遭いました。またエジプトで奴隷ともなりました。しかしその時神様に叫んだ時、神様はエジプトからイスラエルを解放されました。 でそのですね、しかしエジプトを出てカナンの地、約束の地に入るまで40年間かかったのです。その40年間も神様はイスラエル人を養われましたと。それなのにイスラエル人はその間もですね、つぶやき反抗的であったっていうことです。いかにですね、人間が愚かでですねかということをこの文章で知ることができると思います。一方神様は常に情け深く憐れみ深い神であるということです。次、もうすぐですねグループタイムに入りますから、はい、箇所だけ見ます。はい、まあ、一応私の結論ですけども、後で皆さんでですねそれぞれの思いを語っていただきたいと思います。はい、なぜですね自然災害戦争が起こるんでしょうか。まあ、これは私がネヘミヤから導き出した結論です。神様は誠実をもって行われたのに私たちが悪を行ったからですとあります。自然災害は地が呪われたから、戦争が起きるのは人の欲、妬み、憎しみの結果です。これは私が出した結論ですから、これからですね皆さんでそれぞれの思いがあると思いますから話し合っていただきたいと思います。はい、質問です。あなたは自然災害戦争が起きるのはなぜだと思いますか。あなたの考えでいいです。はい、2番目、地震、戦争、また航空機の衝突事故もありました。それを通してですねあなたは何を学びましたか、ね、あなたが何を学んだか、あなたが何に気づいたかが大切ですので、このことについてグループで話し合っていただきたいと思います。はい、では20分間11時半までですねそれぞれのグループで話し合ってください。自分の考えで大丈夫です。はい、では祈りでスタートして祈りで終わってください。はい、感謝します。本当に皆さんそれぞれにですね考えてお話をしてもらった中で、本当に私たちもそれによってまたですね多く教えられることができたことを感謝いたします。はい、ではですね続けてですけども、あ、ちょっと戻ります。はい、皆さんはですねちょっと質問です。終わりの時代と聞いたらどう思いますか。終わり、ますます暗くなる、ますます悪くなると聖書は言ってるんですけど、それを聞いたらどう思いますか。
始まりが来る
まあですね、まあ、皆さんそうね、肯定的に捉えたら幸いと思いますが、実はそうなんですね。はい、まあ、夜明け前ですね、夜明け前が一番暗いと言われています、ね、ですから終わりの時代は必ずしも悪いものではありません。むしろ私たちクリスチャンにとってはですね希望なのです。呪われた地、罪に支配されるこの世が続くことは不幸であり悲惨です。皆さんこの地球上にですねあなた死なないと言われた場合ですね、この地球上でずっと暮らしたいですか。まあ、日本はまだまだけど、じゃあねウクライナとかですね中東で住みたいと思いますか。またロシアで住みたいとずっと思いますか。私は思いません、はいですね、もっといいところに住みたいと思うんですね。はい、終わりとはですねまさに新しい時代が始まることです。つまり今は夜明け前です。夜明け前が一番暗いと言います。暗くなれば暗くなるほど、悪くなるほど夜明けに近づいているということです。から今はですね夜明け前 ということですね、はい、大切なことは新しい時代、世界に入る準備をすることです。イスラエルの民が神様に不真実であったことを認めて悔い改めました。私たちも罪を認めて悔い改めましょう。そうすれば新しい世界に入ることができます。じゃあちょっとまた皆さんに質問です。ここにいる方はみんなイエス様を信じてですね、救われましたね。洗礼を受けてあなたの罪は許されました。はい、なぜ罪を悔い改めることが必要なんでしょう。どなたか、あなたは罪許されたと言われて洗礼も受けました。で教会にも来てますね、11も捧げてます。なぜ悔い改めないといけないんでしょうか。あ、ここ大事なとこです。どなたかありますかですね。
イエス様の弟子となるためには
、はいはいはいですね、はい、はい、どうぞ。
自分の血を下す、
はい、そうですね、はい、2人とも正解です、ですね、あの自覚しないといけないのですね、あの罪が許されると、これ現在と言いますですね、もともとね、だからそれは許されたので神様にと関係ができて神様のところに行くことはできます。しかしそれでもどうですか、全く罪を犯さなかったですか。正直になってください。日々犯してるって言うんですね。はい、ですね、そこが大事なんですね。ですからヨハネの福音書の先足式っていうのがありますけども、イエス様も弟子たちの足を洗われたんですね。足はこの地球を洗うので汚れるんですよ。でもね、ペテロがイエス様、じゃあ足だけじゃなくて全身洗ってくださいって言った時にイエス様は何と言われたでしょう。全身洗う必要ない、あなたはもう清いんだと。しかし足は汚れるんだと、ここですね。だから足、あなたの足を洗うということが日々の悔い改めのことです。そこが大事だと言ってるんですね。その後も私たちは日々を犯します。その罪を許していただく必要があるのです。だから朝なり夕なりですね、イエス様このことをしました、どうぞ許してくださいと悔い改めて新しい歩みをすることができるのです。クリスチャンになってですね、何も罪を犯さないという人はいません。またクリスチャン国と言われてますね。私たちは批判されるんですけども、なぜクリスチャン国ではないんですけど、クリスチャンが多い国がなぜ戦争をするのですかと、よくそういうことを言われますですね。クリスチャンも罪を犯すのです。しかしそれを悔い改めていく必要があります、ね、はい、ちょっと急ぎますね、はい、この方はご存知ですか、はい、日本の地震に対してアメリカ、イギリス、フランス、台湾は即日その日にですね、支援を表明しました。韓国東部にも津波が到達したんですけれども、韓国のユン・ジョン・ミョン大統領は岸田首相に地震の犠牲者と遺族に哀悼の意を表し、復旧支援の意思も伝えました。日本は韓国と長い間緊張関係にありました。皆さんご存知ですよね。裁判がありですね、もういろんなですね批判があります。しかしユン大統領になってから友好関係を築いていけるようになりました。指導者によってこんなにも変わることができるのかと私自身感心しています。過去の出来事にいつまでも固執して憎み裁いていくことによって関係はますます悪くなっていきます。日本と韓国の問題もそうです。戦中に起きたことを取り出して責め、保証を求め続ける、何度も何度も謝罪を求める、そこに未来はありません。悪いことしたら謝る、償いも必要かもしれません。しかし相手が謝ったら許して忘れましょう。 そして新しい関係を作っていきましょう。許すことはとても大切ですが、時には大変難しいことがありますですね。まあ、あの人だけはとかですね、あのことだけはっていうのがあります。なぜできないのでしょう。それは許すことによって大きな恵みを受けることをサタンが知っているからです。サタンは人が救われ祝福を受けることを妨げようとします。サタンは嘘をつくこと、惑わすことによって人を神様から遠ざけようとします。まさにエデンの園でエバとアダムを惑わしたように、私たちは毎週主の祈りを祈っていますね。最後にですね、礼拝の最後に、この祈りの中で私たちがすべき一つのことがですね、この主の祈りの中でですね、私たちがすべきことが一つだけあるって、それ何でしょうか。それ許すっていうことですね。そしてイエス様はこの祈りにこう付け加えられましたね。ここですか。もし人の罪を許すなら、あなた方の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。ではちょっとここを読みたいと思います。聖書を開けている方は聖書、開けてない方は前を一緒に読みたいと思います。3、はい。もし人の罪を許すなら、あなた方の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。はい、そうですね、はい。まあ、あの罪を悔い改めるっていうのは、まあ、この罪、あの許しなさいという一点にですね集中して、言われていると思います。はい、イエス様は自分の許し、自分の罪を許してくださいとですね悔い改めるそうですが、それを求めるならばですね、さっき言いました、毎日罪を犯しています、悔い改め必要があります。悔い改めるというのはイエス様に許してくださいということですよね。でもしあなたが許してくださいというならば、私たちも人を許すべきであると言われているんですね。一般的にキリスト教会では自分の罪の許しを求める祈りが強調されました。許してください、許してください、許してくださいですね、はい。けれどもイエス様が重視しておられるのは先に人を許すことでした。罪を悔い改め、神様によって罪許され救われた時は解放感に心躍るような日々でした。皆さん、救われたすぐの時をちょっと思い出してください。どうだったでしょうか。ああ、罪は全部許された、神の子になったですね、天国に行ける、その時あなたはどうでしたか。シュンとしてましたか。喜んでなかったですか。しかしですね、いつしかそれが色あせてくるような経験がなかったでしょうか。何年間、何十年間経つと人のことが気にかかり、苛立ちや不安を感じるようになって、確信を持てないような日々が続くようなことはなかったでしょうか。そのような時あなたは誰かを許せないのでいるのです。つまり何かですね、告白できない罪を持っているのです。はい、じゃあ最後にですね、マタイの、私の方から抜粋して読みたいと思います。マタイ18章ですが、あの1万タラントをですね、借金を許してもらったしもべの話です。私が少しまとめて読みたいと思います。これ最後です。1万タラント、1万タラントってどれくらいだとちょっと計算した人いますか。日本円にしたら、先生、
6000億円。
そうですね、6000億円。あの一生見ることはできない、あの金額ですが、はい、 1タラントが6000デナリですからね、私もこうこうして数えました。はい、6000億円の借金があったんです。あ、すごいですね。その借りをですね、主人に許してもらいました、免除してもらいました。その同じしもべが仲間の借金100万円ですね、返せと言ってですね、その仲間が返すまで牢に投げ入れたとあります。その主人はどうしたでしょうか。主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ、私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は借金を全部返すまで、それは6000億円ですね、返せと主人は言われたわけです。彼を獄吏に引き渡したとかですね。これはイエス様と私たちのことですね。主人はあなたの6000億円の、いや、もっとあるかもしれない、借金というのは罪ですね、を許してやったのに、自分の隣人やですね、家族のですね、ちょっとしたミスとかですね、ことを許すことができない。で、主人は怒って、イエス様は怒って、悪いやつだとですね、お前が許さないならね、兄弟姉妹家族を許さないなら、私もあなたを許さないと言われているわけです。まあ、ここはですね、本当に私たち心すべきことです。一度救われたから、洗礼受けたから大丈夫という思いがありませんか、ね、正直ね。でもこういう神様のメッセージもあります。はい、はい、ここですね。はい、私たちはですね、新しい世界に入ります。今の悪い時代は終わりを迎えるのです。そして新しい世界に入る前に、神様は私たちに清算を求められますね。悔い改めてですね、でを求められますということです。悔い改めましょう。そして必要であればですね、人を許しましょう。そして本当に何のですね、責めも咎めもなく、私たちは新しい世界へ入ることができます。ではお祈りして終わりたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今は悪い時代です。終わりの時です。本当に戦争や地震、災害多発しています。人と人が本当にいがみ合い、憎しみ合い、国と国が敵対しています。しかしこれはますます悪くなると聖書にあります。しかしそれは、終わりは初めの初めでもあります。新しい世界、全く悪のない、罪のない、イエス様ご自身が支配なさる新しい世界が始まるということでもありますことを覚えてありがとうございます。特に私たちはその希望に生きることができることも感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では先生とお代わりします。